しかしここであなたぜひユダヤ人のために王様に願ってください。ところがエステルはこう言ったんですね。まあ、それまだこれの話の前です。実は王様から呼ばれないと王には会えない。まだ誰でもそうなんです。まあ、ハマンが選ぶのも分かるわけです。誰だって王様に会えないのを自分はもうしょっちゅう王様に呼ばれてもう認められているんだ、自分だけ王様に困ってるぞ。まあ、でもそりゃそうなんですよね。誰からでも王様に会うことができるなんて言ったら暗殺がされるわけです。実際暗殺の計画はいくつもあったんですね。でそれを、まあ、王様から守るために王様が呼ばない限りもう男でも女でも、もう妻でも勝手に入ったら必ず殺される。ただし王様が金の尺、まあ、つまり王様自身がいやいいあんたがいいよって言ったら OK。 いや王様 OK って言ったら OK なんだから行けばいいじゃないって言うけど、行って OK かどうか分かんないわけですよね。お前なんて来たんだって言われたらもうアウトです。当然王様ですから近くに誰もいないということはないでしょう。お前なんで来たんだって言ったら王様こいつ引き取れます、すぐにでも処刑します。だでしかもそれで30日も会ってない。だから呼ばれて30日も呼ばれてないの。その時モルデカイがこの言葉を言ったんです。あなたが王宮にいる全てのユダヤ人と異なり難を免れるだろうと思ってはならない。でそしてまた続きます。あなたがもしこのような時に黙っているなら他のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるでしょう。しかしあなたとあなたの父の家とは滅びるでしょう。あなたがこの国に迎えられたのはこのような時のためでなかったと誰が知りましょう。先ほどの信仰物語のことも本当に思い起こします。お姉ちゃんが私立の大学行くことになったから自分は国立に行かなければいけない、それも離れた三戸まで行くことになった。ところがそこに自分がお世話になった牧師が来て食べに来なさい。不思議な本当にことがある。何が本当にその時にそこにその人がいる不思議な出来事が、あるいはその牧師がまた岡山でご奉仕をする、ぜひ来てくださいって言ってまた舞子さんがそこで会うことができる。本当に不思議な出来事がいっぱいあるなと思います。まさにこのエステルもなりたくって王妃になったわけではないんですね。王様には実は、まあ、前妻というかワシテという妻がちゃんといたんですが、その妻がまあ王様の命令に従わない、高ぶってしまって酒の席に行くなんてみたいな、そんなことをしてしまって王様国々に勝ったっていう、その大事な時にですね、奥様が自分の言うことを聞かないなんていうことはそれはよろしくないと言って王様が離縁したんです。でもそれじゃよろしくないんで新しい妻を埋め取りましょうって言って全国に公募した。その時エステルはスカウトされたんですね。で王妃になった。これはもしかしたら神様の不思議な導きなんではないか。ユダヤ人でありながらペルシャの国王のお妃となっている、神様の不思議なこととなかったと誰が知ることができるだろう。この本当に不思議な神様の力を、まあ、モルデカイが信じてそれを言ったんですね。確かにどうすることもできない状況の中でただただエステルが唯一の希望であるけども、でも考えたら不思議ですな、エステルがその時にそこにちょうどうまい具合にいるんだ。みんなは本当にハマンナンバー2の成した計画で、しかもナンバー1の王様が良しとした、もう誰も覆しようがない出来事であり、どうすることもできないことのように思います。 まるで本当にあの災害が起こって土砂崩れが起こって、なんとかしたいけどどうすることもできないような。しかし神様は前もってそのことを、起こることを知ってて、それに対する備え、救いの道をもう用意しておられる。そうではないと誰が言えるだろう。今皆さんも今日こうして教会に来られている、まあ毎週来ているんで今日も来ましたという人もあるかもしれない、あるいはいや不思議なように今日来ることができましたという人もあるかもしれない、もっと言えばそれぞれの家庭の中に、まあ、私もあの実家帰ったらそうなんですが、私ただ一人クリスチャンです、あるいはその地域で、いや私がそこに地域に職場に一人クリスチャンとしている、その何が起こるかわからない中でも神様は全部ご存知で、今日招かれていること、あるいはその家にそこに家を建てて住んでいること、その職場に私が一人いること、神様がその時のためにそこに置かれた、その時それでなかったと誰が知ることができるだろう。私たちが選んだのではなく神様が選んだ、本当にそうではない、誰が知ることができるでしょう。これを聞いたエステルは、そうだ本当に誰がそれが言うことができるだろう、神様だということで、分かりました、じゃあ神様に祈りますと、エステルは命運を神様に託すんですね。いや分かりました、じゃあ私は王妃の立場を用いて王様に言いに行きましょうという、その自分の立場や自分の何かではなく、分かりました神様にただただ委ねますと、でエステルはこう言うんです。16節、あなたは言ってスサにいるすべてのユダヤ人を集め、私のために断食してください。3日の間夜も昼も食い飲みしてはなりません。私と私の次女たちも同様に断食しましょう。そして私は法律に背くことですが王のもとへ行きます。私がもし死なねばならないのなら死にます。法律に背くことですが王のもとに行きます、まあ、つまり神様に従います。もし死なねばならないのならと言ってるんですが、実はあのもしっていう言葉はこの日本語の聖書にしかないんです。他の訳の聖書にも、まあ、もちろん元々の言語にももしっていうことはないんです。死なねばならないのなら死にます、そこまで従うということです、まあ、もう破れかぶれでっていう意味でもないです。自分の命を本当に託します、生きる死ぬ、もし自分が死ぬことによってみんなが救われるというのなら喜んで命差し出しますというほどにまで全てを捧げたんですね。でまた死を超えて神様を信じる、もうだから自分の王妃だとか何とかそういうことを超えて、死を超えて神様がなさろうとされるところに従います。でそれは3日間断食しますということにも表れています。もう本当に危機的な状況ですから、もう分かりました明日にでも行きます、祈って明日行きますというのが普通だと思うんです。3日間も断食するの、イスラエルでも普通断食は1日なんだそうです。ね、あの病気になってもう重症です、お医者さんがいやこれはどういう治療するかはちょっと3日間考えさせてくださいって、ちょっと先生待ってください明日何とかしてくださいって言いたくなるようなもの、本当に神様を信じて3日間神様に祈ります。また死なればならないのなら死にますという命までも神様にお委ねする、死にますというその決断の中に神様働かれるんですね。まさに死をも